東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
渡辺慎吾のスマイルビートレディオ。この番組はナビゲーター渡辺慎吾による感動、発見、笑いをコンセプトにしたあなたの心を明るくするためのラジオ番組です。皆さんこんにちは。突然ですが皆さん、思い出し笑いってされたりしますか？僕最近ちょっとしまして、10年くらい前の話なんですが、家族でイタリアとかフランスに1週間の旅行に行ったんですね。僕の家族は父親と母親、あと姉と妹、全員で5人家族なんですね。父親がですね、真面目で家族思いのとてもいいお父さんなんです。で、家族旅行のために最新のビデオカメラを買ったんですね。最新なので小さくてハイテクなカメラです。結構高かったと思うんですよね。で、そのカメラを持って、成田空港で出発するシーンとか撮っちゃったりしてね。で、飛行機の中も大切にカメラを持ちながら12時間ぐらいかけてイタリアへ到着しました。ここでですね、ホテルにチェックインして早速美術館に行ったんですが、美術館の入り口ってこう手荷物検査とかあると思うんですよね。で、そこで赤外線で危険物をチェックしてもらうんですが、そこにビデオカメラとか貴重品とか置いてチェックしてもらいました。で、みんな入って OK ってなったんですけど、そこでですね、父がビデオカメラを落としてしまったんですよ。なんとそのカメラ壊れてしまいまして、結局ヨーロッパ旅行の映像は出発の成田空港しか撮れてないんですよね。これやっぱり父のね、悲壮感漂うこの背中っていうのがね、未だに思い出としてあるんですが、もちろん笑っちゃいけないじゃないですか。でも母親含め父以外の4人ですね、笑いをこらえていたっていうことがね、とても覚えております。これをふとこの前思い出しまして、一人でちょっと笑い こらげてしまったっていうか、思い出はね、心のシャッターでと言いますけど、この父の悲しそうな背中というのは一番の思い出かなと思います。皆さんも笑ってはいけないシチュエーションありますか？もしありましたら、心の中に景色はあるよ。またね、局長素敵なこと言っちゃって。皆さんぜひですね、笑ってはいけないシチュエーションメッセージお待ちしてます。番組へのコメント、番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、シンゴアットマークレディオ365.net、シンゴアットマークレディオ365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。今日番組の後半で、コメント紹介したいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは渡辺慎吾のスマイルビートレディオ第8回目放送、売店のコーヒー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。トリプルアイズ。このコーナーはジャンルを問わず毎回慎吾の気になることを何かしらをご紹介するコーナーです。本日は皆さんご存知のウォルト・ディズニーさんについてお話ししたいと思います。僕はディズニー大好きでして、皆さんディズニー見たりしますか？特に僕ディズニーランドの作品たくさんあると思うんですけど、特に好きなのがピーターパンですね。ネズミーズって何ですか？これはやっぱりあれですね、例のネズミですね。そうですね。で、作品の中ではピーターパン、これ1953年ですね、かなり前の作品になるんですけど、もちろんピーターパン空飛ぶ、主人公ということで自分が好きっていうのもあるんですけど、中に出てくるフック船長、この動きがかなり面白いんですよ。ぜひご機会あったら見ていただけたらと思います。そうですね、やっぱり今の作品ってリアリティな映像とか、ピクサーさんとこうコラボレーションしてかなり綺麗な映像になったと思うんですけど、僕は特に昔のディズニーの映像が好きなんです。で、昔でいうと白雪姫 ですね。白雪姫1937年の映像ですね。これ80年前の映像なんですけど、手でこう描いてるわけですよ。かなりリアルな映像となってるんですよね。でここでウォルト・ディズニーさんのお話をしたいなと思いましてご紹介したいと思います。これなんだこれ、ネズミーズ。さっきの局長がいろいろ絵描いてくれて、ドラ焼きって書いてるネズミのいろんなねいろんなものが要素が詰まってるキャラクターですね。ではウォルト・ディズニーさん、貧しい家庭で育ったんですね。1990年に生まれた彼は少年時代から絵を描くことやアートそのものにやっぱり興味があって、7歳の時には貧しいということもあったので自分の描いた小さなスケッチを近所の人たちに売っていたそうなんです。16歳になった時に第一次世界大戦が勃発しまして、赤十字社の衛生兵として戦争に参加したそうなんです。で終戦後に父親の経営する工場では働きたくないということもあって、家を出てアニメーターの道へ進んだそうなんですね。で早くして生涯の友人となるパートナーとなるアブ・アイワークスさんと出会うんですね。皆さん、アブ・アイワークスさんって知ってますか？このウォルトさんとアイワークスさん、この2人でこのミッキーというキャラクターを作ったんですよ。ミッキーの秀逸な動きの描写をアイワークスさんが書いて、そこにウォルトさんが演出面で高い才能を発揮したそうなんですね。で後にまあ今もディズニーってあると思うんですけど、この大成功してるわけなんですが、ディズニー社を設立してこの成功するまでに倒産したりとか裏切られたりとか失敗とかがたくさんあったんですね。でこの大成功に行くまでにやっぱり困難っていうのはあるんですよね。でもウォルトさん、めげない気持ちと隣にはアイワークスさんという人がいたんですね。どんな大成功の方もですね、失敗を繰り返して成功にこう行き着くっていうのはやっぱりありますよね。ミッキーのデビューはというと1928年11月28日、これが誕生日なんですが、なんとウォルトさんが27歳の時に出来上がったキャラクターなんです。ミッキーマウスといえば皆さんご存知だと思うんですが、これ国によって呼び方違うそうなんですよ。例えば中国だとミラオシュ、イタリアだとトッポリーノ、スペインだとラトン・ミゲリート、インドネシアですとミッキー・ティクス、いろんな名前があるんですよね。イタリアのトッポリーノってもう全然ミッキーマウスと違いますよね。で全国にまあディズニーランドあるわけですけど、全世界ですね、アメリカ、日本、中国、フランス、4カ国ですね。で東京ディズニーランドって1983年にできてもう30年以上経つんですが、このディズニーランドパリ、これ実は1992年にできたんですね。東京ディズニーランドの方が先にできてるんですよ。意外だなと思いました。で最近ですと今月10月から新料金になりまして、当時東京ディズニーランド、スタートした時は3900円が入場料だったんですけど、今は最大で9400円、最低でも7900円って、ちょっとかなりもう4000、5000円高くなったわけなんですよね。で4歳から11歳、まあ、承認と言われる人ですね、この子供たちのお値段も4700円から5600円と、これもかなり高額ですよね。だからファミリー層にとってはなかなか厳しいものですよね。お父さんお母さん、なかなかこう行けなくなって、行きづらくなってしまったかなとも思うんですけど、できればですね、大好きなディズニー、黒字の方向に進んでほしいなと個人的には思います。そうですね、ディズニーランドアメリカの初期1号店というか、ディズニーランド1955年にできたわけなんですけど、この次にウォルト・ディズニー・ワールド、これが1971年にできたんですね。でこのウォルト・ディズニー・ワールドはウォルト・ディズニーさんがお亡くなりになってからできたんです。その、1966年に65歳にして肺がんでウォルトさん亡くなられてるんですね。でウォルトさん、大変なヘビースモーカーだったそうなんです。周りからですね、禁煙を勧められてもヘビースモーカーでも長生きした人はいくらでもいるって言って取り合わなかったそうなんですねやっぱかなりイケてるおじさんだったんですよね。で、まあ、やっぱ自分の信念をこう曲げないっていうところにかっこよさを僕は感じると思うんですけど、もっとかっこいいことがありまして、晩年は酒に溺れて、朝食はですねドーナツをスコッチウイスキーにこうつけて 食べるのが一番のお気に入りだったそうなんですよ。こんなイケてるおじさんっていますかね今。そうなんですよね。こうまあこういったね、こうプライドというか信念を貫き通す、これは本当にやっぱこういうおじさんになりたいなと僕も思いますね。遺作は意外にもジャングルブック、僕ジャングルブックちょっと見たことなくて改めて見たいと思いますね。なんか今回ウォルト・ディズニーさんのことを調べてみてそうだったんだと思うことが多くてですね。でちなみにミッキーってやっぱり皆さん元気の象徴というかスーパースターだと思うんですよね。ただミッキーが今までちょっと泣いたシーンっていうのが1回ありまして、これがウォルトさんが亡くなられた年のフランスの週刊誌パリマッチ、この表紙にですねミッキーがこう涙してるっていう映像というか表紙になってるんですよ。これ気になる方はぜひ調べてみていただけたらと思います。なんかウォルト・ディズニーさんのことってねもっともっと話したいことがあるんですが、また次回いろいろ話したいと思いますので、今回ですねディズニーに興味を持ってもらえたらと、少しでも持ってもらえたらと思いましてご紹介させていただきました。皆さんディズニーのキャラクターとかどんな作品が好きとかぜひメッセージをお待ちしております。以上トリプルアイズのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。このコーナーは慎吾が選ぶおすすめの作品を心を込めて読ませていただく朗読のコーナーです。本日お届けする作品は前回に引き続き茅ヶ崎にある喫茶店小川売店を営む可愛い店員さん小雪さんによるエッセイです。それでは私とコーヒーから第4回目、実はこれ最終回ですね、お届けいたします。それでは最終回、売店のコーヒーをお聞きください。売店って心が躍りますよね。と言ってもあまり同意は得られないかもしれませんが、私は売店が好きです。市民プールの灼熱のプールサイドでパラソルを広げた売店や、平日の人のまばらな上野動物園の売店や、池袋の西武デパートの屋上売店や、そんなところで食べるフランクフルトとかわかめラーメンとか唐揚げとかセブンティーンアイスがとても好きです。旅の朝に早く着きすぎた駅の売店でハイソフトを買ったり、サービスエリアの売店でソフトクリームを食べたり、旅先のホテルの売店で部屋で食べるお菓子を物色するのもいいですね。そんな様々な売店への憧れも込めて自分も売店を名乗ることにしたわけです。売店さんとか呼ばれるととても嬉しい。小川売店はフードもドリンクもメニューがたくさんありますが、みんなその日の気分でウキウキ楽しんで選んでくれるといいなと思っています。でもおすすめは何ですかと聞かれたら、それはやっぱりコーヒーです。コーヒーについて拓也くんが、誰が飲んでもコーヒーらしく印象に残らなくても後悔させないものをと言っていました。とても売店のコーヒーらしくていいなと思いました。だから迷ったらどうぞコーヒーを飲んでみてください。売店のメニューではコーヒーはシンプルにコーヒー、真面目で硬派なこの一杯が売店の楽しい時間をひっそり支えてくれるといいなと思っています。小雪。小雪さんの私とコーヒーより最終回、売店のコーヒーをお届けしました。いかがでしたか？皆さんは売店で思い出ってありますか？なんか小雪さんのエッセイにはいろいろな売店が登場しましたね。 僕は売店の思い出っていうと、いまだになんですけど、こう公園の売店ですね。たまに代々木公園とか歩いていると売店にやっぱり目が行ってしまうんですよ。そういった公園の売店ってフリスビーとかボールが売ってたりとか、お菓子とかアイスクリームとかいろいろ売ってるんですよね。僕はここでアイスクリームを買って歩きながら食べるっていうのが今も好きですね。やっぱコンビニで買うアイスクリームと物は一緒なんですけど、自分にとってはやっぱちょっと違うと思うんですね。あとは学校の売店です。小学校の時に小さな売店があったのを覚えています。ここでは筆記用具、鉛筆とか消しゴムとかですね、いろんなものが売ってたんですけど、その中でもボールが売ってたんですね。学校の時に休み時間とかで手打ち野球というのが流行っていました。バットを使わず手をバットにしてボールを打つんですけど、その時のゴムボールすぐなくなっちゃうんですよ。木に引っかかったりとか、変なとこどっか行っちゃったりとか、それでボールをよく買ったのを覚えています。6月から4週にわたって小雪さんのエッセイをご紹介しました。今回この小川売店っていうところですね、小川拓也くんと小雪さんが僕の友人でもありまして、このぜひ小雪さんのエッセイを読ませていただきたいということでご紹介させていただきました。小川売店、昔ならではのドライブインって感じですね。かなりアットホームなお店で、美味しいものしか出さないっていうような素敵なお店なんですよ。で、地域密着型というか、こう茅ヶ崎の近所に住んでる方がこう好んで通うようなお店ですね。味はもちろん、やっぱりこう素敵なお店って人で成り立ってると思うんです。なんていうんですかね、味がめちゃくちゃ美味しくても接客がそっけなかったりしたら、僕はやっぱりそういうお店って行かないと思うんですね。人のぬくもりとか人の心ですね、こういったものがいいお店って言われると僕は思っています。大切な場所、お気に入りの場所、こういったお店は皆さんありますか？ぜひメッセージを通じて教えてください。以上、リーダーラードタイムのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
渡辺慎吾のスマイルビートレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとにまとめましょう。トリプルアイズではウォルトディズニーさんについてご紹介しました。リーダーラウドタイムでは小雪さんの私とコーヒーから最終回の売店のコーヒーをお届けしました。今回小雪さんの、エッセイをですね、最終回ということなんですが、小雪さんのエッセイ読ませていただきまして、これですね、情景がやっぱ浮かんでくるんですよね。で、読んでる僕もそこの世界に引き込まれまして、さまざまな思い出に浸ることができました。次回はですね、リーダーロードタイム、どんな作品を読もうかなと今考えてるんですね。ぜひ皆さんお楽しみに聞いていただけたらと思います。で、ここで、リスナーさんからのコメントをご紹介したいと思います。ラジオネームクレイジーソルトさん、24時間後に地球が滅亡するとしたら、僕はまだ独身ですが、多分母親に会いに行くと思います。そして最高に美味しいものを一緒に食べに行くと思います。少しマザコンですかね、というわけなんですが、クレイジーソルトさん、ありがとうございます。これ僕マザコンだとは思いませんよ。だってこれがマザコンだったとしたら、世の中の男性って全員マザコンになると思いますよ。クレイジーソルトさん、僕と一緒の考えだと思い、考えだなと思いました。僕もやっぱり大切な人、母親と一緒に最後は過ごしたいなと思ったんですね。こういったもちろんこう愛してる存在とか大切な人とか、こういった存在の人と一緒に過ごす、だから世の中の男性はやっぱりマザコンなんですかね。これ最後にですね、最高に美味しいものを一緒に食べに行くと思いますということなんですけど、最高に美味しいもの、何がクレイジーソルトさん、何食べたいですかね。はい、ではですね、番組ではですね、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントのフォローなども、お待ちしてます。 僕のツイッターアカウントはアットマーク SPSHINGOW アットマーク SPSHINGOW、 ぜひフォローお待ちしてます。それでは渡辺慎吾のスマイルビートレディオ第8回目放送、売店のコーヒー、これにて終了です。ここまでのお相手は、小学校の時ゴムボールを10個ぐらいなくしました渡辺慎吾がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。